朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回のグローブキャストゲストはですね、編集員の須藤達也さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ニュースの現場からの方はね、もう何回も出てもらっておりますけれども、今回はねグローブに記事が載るということで、そちらのお話をしていただくんですが、テーマ何でしょう。
はい、実はですね、世界を一つにつなげてきたインターネットがもしかしたらバラバラに分断しちゃうかもしれないというですね、
須藤さん、
話なんです。
そりゃないぜ。
え
本当ですか。
実際水面下でそういうことが考えさせることがですね、
はい、
もうすでに起きてるんですね。
起きてるんですか。
はい、
というとどんなことが起きてるんでしょうか。
はい、皆さんインターネットってどうやってつながって、例えば皆さんスマートフォンで普通にこうアプリとか使ってますよね。
はい、
そういうのがこうどういうふうにこう通信がつながってるかって想像したことはあります？
いや、これはね、そう言われてみるとないというか、なんとなくですけれども、電気の線みたいなね、水道みたいな、はい、そんな感じなのかなと思ってましたけども。
はい、まあ、よく一般的に言われてるのは、
ほいほい、
こう世界を網の目のようにネットワークがつながってますというふうに、まあ、よく新聞なんかでも書かせてもらってるんですね。
うんうん、
はい、まさにそのインターネットというのは通信回線、
うん、
つまりそれはですね、地上にあれば太いケーブルだったり、
うん、
海の中だと海底ケーブル、
あ、なんかね映像で見た記憶がありますよ。
はい、ああいうのがですね、世界中に、つながりあって、
うんうん、
そこに通信が流れてる。で、それを正しい場所に A 地点から B 地点まで、データが行き来することで、皆さんのスマホだったり世界中のネットワークがつながっているというような状況なんですね。
なるほど。
はい、うん、そのまさにネットワークの一部がですね、
はい、
今回、意図的に、切り離される、そういった現象が起きてるんです。
そうすると、その世界がつながっているはずのネットワークっていうのがどっかで分断されていると。
はい、そうなんです。
うん、
まあ、もともとインターネットというのはなぜ網の目のようにつなげているかというと、
はいはい、
どこか一つが切れても他のルートを使ってたどり着ける、まあ、こういうの冗長性っていうんですけど ね、
なるほどね、
それが高いっていうところがインターネットの売りなんですね。
うん、
今まで回線って A 地点から B 地点まで、
うんうん、
インターネットができる前というのは一本の線で結ばれている。
普通そうでしょうね。
はい、つまり糸電話でですね、うん、誰かと誰かと話している、
うん、
その糸電話の糸がプチンと切れたら話ができないわけですよね。
できませんよ。
ところがインターネットというのは多人数の人がそれぞれ、要はこう通信をやり取りする回線を複数持ってですね、
うんうん、
どっかが切れたらじゃあ迂回していきましょうかと、
うん、
いうことが、まあ、することで世界が、まあ、通信が滞りなくこうできる、まあ、ある意味画期的な仕組みなんですよね。
だからなんか網の目とか蜘蛛の巣とかそんな感じになぞらえられますよね。
はいはい、まさにその通りなんですね。
ほいほい。
で、それがですね、今まで皆さんつなげるために努力してこの半世紀、うんうん、そのつなげるために努力してきたのは実は国ではなくて、
はい、
インターネットの場合は民間の通信事業者だったり、
うん、あ、そうなんですね、
IT 企業がひたすらお金を投じて世界中にネットワークを作ってきたという意味では非常にその地球上の中ではちょっと考えられない。地球上では国がまあ一つの統治の形ですけど、インターネットというのは民間の力の手で主にこう発展してきたネットワークなんですよね。
基本的にはほら、須藤さん、インフラってものは、
はい、
国が用意するってことが多いですよね。
はい、
でもインターネットの場合はそうじゃないんですね。
はい、インターネットというのはですね、もともと1969年だったと記憶してますけど、
うんうん、
アメリカの4つの大学と研究所がですね、つながり合った実験から始まってるんですけど、はじめいわゆる学術研究目的でスタートしてるんで、
あ、そうなんです
ね、いわゆる学問の自由というのはですね、
はいはい、
国によらない、どっかにおもねらない、そういう意味で言うと極めて民主的な、スタートから始まってるというところがまず歴史的経緯があるもので、
うん、
それがこう90年代に入って学術研究だけではなく商用利用、つまりお金の稼ぐような形の企業が参入してきてもいいですよというふうに規制が緩和されたために、一斉に要は世界中の企業が参入して今のインターネットの形でできてるんですね。
あれは規制緩和の賜物だったんですか。
まあ、アメリカの法律が改正されたっていうのが大きいんですけれども。
なるほど。
はい、
ほうほう。
その中で例えば代表的なのは98年に創業したグーグルなんかもそうです ね、
ね、
うん、まさにグーグルによって、インターネットの中の情報がきれいにこう整頓されて、 誰もが検索してすぐ探しやすくなったようになったと、まあ、Google 革命なんて2000年初めに言われましたけど ね、はい、
ウェブ進化論の頃ですよね。
そうなんです、そうなんです、うん、でそのインターネット、皆さん気持ちはただ一つ、うん、ワンワールド、ワンインターネットって言葉が実はインターネットにあって、
いいですね、
一つの世界、一つのインターネットのために動くんだというですね、うん、こう暗黙の了解の中で今までインターネットっていうのは発展してきた。それがじゃあそこにこう要は一つの世界を作るために頑張ってきた人たちが、うん、今回ロシアの軍事侵攻をきっかけに回線を自ら切り離すという強硬手段に出るっていう今までになかったことが起きてしまったんですよ。
いやでもね、須藤さん、はい、その国がやってるわけじゃないんでしょ。
そうです。
だからまあ今もちろんね、経済制裁だなんて言ってロシアからじゃあね物を買うのをやめましょう、ね、原油天然ガス買うのをやめましょうとかっていうことはいろいろやってますが、それは国がやってる話で、インターネットがあの民間でやってるとしたら、その国の判断じゃないってことですか。
そうです、あくまでもその企業の独自の判断、これだけ大きな、要はネットワークをですね左右する問題を一企業の独断によって行われてしまうという、まあ、ある意味ですね、うん、国というのは例えば私たちも、まあ、あのいろんな国の形はありますが、基本的に民主国家というのは、うんうん、いわゆる皆さんのから選ばれた議員さんが、
そうですね、
話し合って決めた法律だったり方針だったりに基づいて動く、うん、世界でいうと例えば国連が、国連の理事会の上で話し合った上でいろんな決議を行う、うんうん、という意味で言うと一応その決定までの意思決定のプロセスというのがあるんですね。
あります。
ところが民間企業っていうのは逆にそういうのはないわけですよ。要は独断で自分たちでの判断だけでやる、うん、なぜならばインターネットというのは民間企業一人一人がつながり合うという約束ごとのもとに成り立っていた世界なので、まあ、逆に言うと離脱するのもその企業の判断っていうようなと、まあ、ある意味今回ちょっと危うい世界がもしかしてできちゃうんじゃないのっていうような動きにつながってしまっているということなんです。
その話聞くとねやっぱり思い出すのは2020年のねアメリカ大統領選挙の前後前ですね、あの連邦議会の襲撃事件なんかあった頃に、トランプさんがねツイッターのねアカウント凍結ですかね、はい、っていうのをされたりとか、 Facebook もそれに続くなんてこともあったと思いますが、あの時もしかしその民間の企業はねそういうことを勝手に決めてしまって、その表現の自由との兼ね合いどうなのかとかいろんなこう議論ありましたよね。もう今はそれをしかし大きいねそういう業者民間が決めてしまう時代なんだなっていうのはその時にもまざまざ感じたところではありますが、今まさにそういうことがこのロシアをめぐっても起きてると。
そうなんです。ツイッターとかがですね、はいはい、まあ、そういうような規制に出る、まあ、それがある意味こう社会の多数の人たちによって、まあ、いわゆるこう合意、まあ、合意というか、まあ要は支持をされるんでなんとなく批判は起きてないですけど、まさに神田さんおっしゃった通り、これ表現の自由に直結する問題で、あのつまり一企業がそういう思想信条まで踏み込んでいいのかという部分に、まあ究極的な議論としては存在するんですね。でこれはサービスとしてのいわゆる遮断っていうのを一つの側面、今回はそのもう少し奥深く、つまりそれをサービスも提供する通信回線そのものをですね、うん、遮断するという意味で言うと、うんうん、深刻度はより高いというふうに考えています。
そうですよね。あの時もトランプさんはなんか別の SNS を、ね、使うとか作るとかして、回避しようとしてましたけど、それすらもで元がないってことはできなくなっちゃうってことですね。
そうです。いわゆるサービスというのはすべてインターネットの通信が正常につながっていて、うん、データがやり取りされるという前提によって成り立ってるじゃないですか。
はい、
そのまさにつながってる通信そのもののデータのやり取り行き来をですね、うんうん、今回強制的に遮断する、まあ、それはアメリカの企業なんですけど、
うん、
またその企業がですね、このインターネットの世界の中でインターネットの中でもやっぱりその接続している事業者の中でインターネットの根幹も幹になる部分を支えている、
うん、
例えばクモの巣でいうと、こう六角形とか八角形に張り巡らされている糸じゃなくていろんな木とかにつながっているこう四方八方に伸びている太い糸があるじゃないですか、うんうんうんうん、あの部分をですね担っている通信事業者が自らそういう手段に出たということで、結構そのショックが広がっているということなんです、うん。
具体的にはどんな企業でどんなことが起きてるんでしょうか。
はい、日本では非常に聞いたことのない企業さんですが
そうかもしれませんね。
アメリカの企業でですね、うん、まあ、コージェントコミュニケーションズ っていう企業があります。ほうほう、はい、でこれはインターネットの企業の中でも、まあ、ランクでいうとティア1という風なランクなんですね、うん、
ラグビーみたい、
はいはい、まさにその、まあ、最上位ランクの、いわゆるインターネットを構成するあの中ではなくてはならない企業の一つ、世界でいうと十数社あります。
でもそれぐらいしかない中の一つですね、
はい、例えば日本でいうとですね、はい、NTT コミュニケーションズっていう会社があります。 あそこが実は日本で唯一のティア1、ま
あね、あそうなんですね、
ランクに位置づけられている事業者なんです。 NTT ってね、うん、親があるんですけど、はいはいはいはい、実は親じゃなくてインターネットの世界で一番偉いのは NTT コミュニケーションズです。
なるほどね、はい、まあ、でもよく名前を聞く会社であることは間違いないですね。
そうなんです、そうなんです。やっぱあそこも実は日本国内じゃなくて世界にもネットワーク持ってるんですね。それも海底ケーブルだったり、ほうほうほう、 NTT コムさんなんかは自分で海底ケーブルで船まで持ってますからね。
すご
い。もうだからそれぐらいインターネットの中に対する、はい、まあ、影響度が高い会社がコージェントコミュニケーションズっていう会社なんです、
は
い、
でそこが何かやったんですか。
はい、今回はですねロシアの軍事侵攻を受けてその1週間後ぐらいだと思うんですけれども、はい、ロシアと、うん、このコージェントが持っているアメリカとの接続している線をですね、これ物理的にじゃないです、データの通信の行き来をですね、うんうん、要はもうこれ以上こちらからとデータのやり取りをしませんというふうにデータの通信だけをバザッと遮断する措置に出たんですね。
はいはい
はい、
これなんでそんなことしたんですかね。
はい、でこれはですね最初コージェントはですね、自ら公表しているわけではなく、実は日本のインターネット事業者である、うん、インターネットイニシアチブっていう会社があります。
あ、はいはいはいはい、はい、
今年実は創業30年、日本で最初にインターネットを商用化させた、うん、実はものすごい偉大な企業なんですけど、うん、まあ、あまり持ち上げるのもあれなんですけどね
これはあんまり、
まあ、通称 IIJ っていう企業です。
あ、いや IIJ って聞けばね分かる人も、
はいはい、少し MVNO だと IIJ ミオっていう名前で、ね、よくあの格安 SIM 売ってますよ ね、
ね、楽天モバイルから乗り換えも増えてるっていう、
は
い、
実はあの企業さんが日本のインターネットを支えてるんですよ。
あ、そうですか、
はい、
で広告みたい、
いやいや、ね、別にこれ広告じゃないですよ
1円ももらっておりません、
はい、でインターネットこの IIJ が世界中のインターネットの稼働状況を監視する独自のシステムを持っていて、そこのシステムをウォッチしていた、まあ、この IIJ の方が突然このコージェントがロシアとの回線の通信を遮断したという現象を観測してるんです。
なるほど。
それで発覚して大騒ぎになったんです。
発表してないんですね。
でそれを受けてですね、私がダメ元でコージェントに取材を申し込みました、うんうん、事実かどうか、はい、でこれなんでなんですか、うん、っていう話をですね、そしたらはじめコージェントのスポークスパーソン、うん、まあ、いわゆる広報担当者ですね、はい、がいやそれだったら CEO に聞いてくれといきなり送ってきたんですねこの日本の朝日新聞という聞いたこともないメディアの聞いたこともない記者がメールでですね、はい、それも私英語できないんですけどたどたどしい英文のメールでレスポンスがあって、なんならこう CEO のデイブ・シェーハーが直接取材を受けると言ってると、
はあ、すごいですね、
で私もびっくりして、うん、ただ、まあ、向こうがちょうど出張してたのと私のちょうど取材日程が合わないんでメールでのやり取りにしましょうということで、実際になぜなんですかと CEO に聞いたところ、うん、それはですね CEO がこう答えました。ロシア側、まあ、このロシアというのは政府のことを意味していると思うんですね、うん、この軍事侵攻に絡んで、まあ、偽情報、いわゆるディスインフォメーションと言われてるやつですよね、うんうん、はい、偽情報をこう世界中にインターネットを介して広めたり、もしくはそのウクライナなどに対してサイバー攻撃を仕掛けたりするために、うん、要はインターネットの回線をどっか使うわけですよ。
うん、
自分ところの通信網を利用するのを防ぐためだと、
あ
いうふうに答えてました。
そう言われるとなんか分かる感じはしますね。
そうなんです。だからまあ彼らにも別にその理由ちゃんと正当な理由はあるんですね。確かに、うん、はい、うん、でただしですねこのコージェントは、うん、ロシアとの接続事業者、ロシア側の接続事業者が実は、ロシアの中でも最大手の通信事業者とつながりがあったもんで、
う
ん、それとアメリカの通信が切られると何が起きるか、
はい、
ネットフリックスとか、うん、アメリカのサービス、特にその動画配信、うん、つまりデータ量が多いサービスですね、うんうん、それに対してやっぱり通信が少し遅くなっちゃうんですね。
ああ、そうなんですね。
やっぱりコージェントが相当なデータ量を運んでいたんで、はいはい、 多分ロシア国内にそれなりに影響は起きてるだろうと言われています。ただそれを確認する術が今ロシアも取材がなかなかできないんで。
そうなんですよね。
できないです、
はい
はい、うんうんうん、ただ、まあ、逆に言うとこのシェファーさんは私たちにこうも言ってるんですね。ほう、これは苦渋の決断だったと。うん、つまりあの別に安易に考えたわけじゃない、うんうん、私たちは開かれたインターネットの強力な支持者であると、うんうん、つまりインターネットというのは誰に対してもオープンであり公平であると、うんうんうんうん、それは私たちはそのインターネットの哲学として持ってるんだと。うん、ところが、まあ、ロシア政府がやはりそういうような、まあ、攻撃に使うというようなことがある以上サービスの提供はできないと、うん、これは苦渋の決断だと、うん、私たちに何度も、まあ、メールの文章ですけど強調して送ってきてました。
うんうん、なるほどね、
はい。
SDGs シンプルに話そう、パーソナリティの木田光です。ニュースの現場からお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるって知ってますか？最近よく聞く SDGs という言葉、優等生的、綺麗事、不散臭い、そんなイメージを持っているあなたも大歓迎。まずはシンプルに話してみませんか？複雑な世界がちょっと生きやすくなるかもしれません。アプリから SDGs シンプルに話そうで検索してください。
まあ、起きてることは分かりましたが、さっきのお話でも、はい、まあ、ふっとい幹だったとしても他にもおそらく幹があるわけですよね、
はい、
だからロシアのインターネット自体が完全に死ぬとかそういう話にはならないわけですよね。
そうですね。
他の業者のはどんな動きだったんですか？
それでですね、はい、まあコージェントの動きに刺激されたかどうかは私たち取材でそこまでは分からなかったんですけど、うん、やっぱりアメリカの大手通信事業者であるルーメンテクノロジーズという会社もですね、同じように遮断すると、ロシアとのネットワークを遮断するという声明を出しました。まあ、実際今回のこの、まあ、一連のですね動きというのはこの今のところ取材で確認できた範囲、アメリカの大手通信事業者2社にとどまってはいますけれども、うんうん、まあ、このルーメンテクノロジーズも先ほど申し上げた根幹を支えているティア1というランクの事業者なので、ティア1十数社世界であるうちの2社がですね、うん、同じような手段に出るということは極めて大きな、まあ、あの出来事であったというふうに私は考えて、まあ、今回記事としてまとめたということです。
なるほどね。そのティア1っていうのが何せ十数社しかないってことになってくると、はい、2社が抜けるっていうのは相当大きい影響でしょうね。
そうですね、まあ、実害というよりも、うん、もちろん実害はあるんですけれども、うんうん、まあ、インターネットの網の目のようなネットワークでこう、まあ、他から多分データ通信を、まあ、行われてるんで、うん、失われてることはないですね、うんうん、ただやっぱりティア1ランクがですね、今までそんなことをやったことがないんですよ、うんうんうん、でそれは、他の、まあ、インターネット関係の専門家なんかも、そういうふうに述べてるんですね、うんうんうん、はい、やっぱそういうことをですねティア1ランクの事業者がやるとは皆さん思ってないわけですね。
まあそうでしょうね、
はい、
うーん、でこういう動きっていうのは今の話はね、通信事業者ってことでしたけれども、はい、まあ、ウェブ上にはさまざまサービスとかねアプリとかあるじゃないですか、はい、ああいうのでロシアは使えないとかそういう動きなんかもあるんですか？
あります、あります、まあ、これはどっちかと見えてる方ですけど、うん、まず、ロシア側が自ら遮断して使えなくなってる仕組みっていうのがまず一つあります、ね、うんうん、つまり今の中国と同じですけど、うん、Facebook とかがですね、いわゆるあの運営会社であるメタが運営している Facebook とかのサービスが今使えない状況だというふうに、まあ、取材で聞いてます。
ほうほう、
まあ、ただこれは中国と一緒で、中国って今国内からアメリカの IT サービス、例えば Google の検索とか一切アクセスできないんですね、うんうん、それはその国が国の方針で国内のインターネットと外との壁を作る、つまりインターネットの中に国境を作るみたいな状況を作り出しているという意味ではこれまでもありましたと、
旧来型ですね、
はい、ところが今回その方向ではなく逆方向、うん、つまりアメリカの IT 企業が自らサービス提供を停止する、うん、代表的なところでは マイクロソフトです。
おお、もう誰でも知ってる会社ですね、はい、
マイクロソフトのサービスがですねロシア国内向けだけ停止されてます。
あ、そうなんですか。
はい、例えばですね、分かりやすいところで言うと、はいはい、Windows が今ダウンロードできないんです。
そうなんですか。はい、はい、だいぶ困るんじゃないですか。
Windows11 っていうのが今多分 Windows 一番新しいバージョンですけど、はいはいはい、それを使いたくて例えば Windows 10を持ってる人が11をダウンロードしようとしても、うん、マイクロソフトのサーバーにはつながりません。
だってね、まあ、そういう大きいバージョンアップもさることながら本当に、ね、ウイルスだなんだって出てくるたびにさまざまなプログラムの改修っていうのをするっていうのがやっぱり基本ですよね。
そうですね、
全然できないと、
はい、そういった一連のサービスを今マイクロソフト側は停止しています。ただマイクロソフトに限った話じゃないです。他の IT のサービスもですねちょっと私たちもロシア国内で取材できないので、うんうん、本当に停止できるかどうか分かんないんですけども、まあ、いくつも、停止をするぞと表明している事業者はあります。
どうなんですかね。その、まあ、もちろんねさっきの理屈要するにいろいろディスインフォメーションとかにですね使われてしまうっていうのも分かるし、こういったねウクライナに侵攻しているのがロシアなんで、まあ、そこの責任を負うのは一定やむを得ないかなと思いつつ、まあ、例えばマクドナルドの撤退とかでも思ったんですけれども、まあ、困るのって市民じゃないですか。
そうなんですよ。
その辺っていうのはなんかどういうふうに整合性とかついてるんですかね。
まあ、そういった IT 企業からはそういったところに対するステートメントの中での言及っていうのはないんですけれども、うん、インターネットに詳しい、まあ、いわゆるそういう IT 企業とは関わりのない専門家は、うん、まさに今神田さんのおっしゃってるような、うん、ところを大いに懸念してるんですね、うん、つまりインターネットが分断する、例えばサービスが使えない、通信が使えない、情報が入ってこないっていうふうになるとですね、結果的に、困るのは市民であり、ね、例えばロシア国内で多分今おそらく国営のニュース通信社やテレビがですね、多分ロシアに有利な情報だけを流していることは容易に想像できますよね。つまりロシア国民からすると本当に正しい情報が入ってきてないじゃんと、
う
ん、
そうです。
で本来インターネットっていろんな情報が公平に触れることがするために作り出された世界なのに、うん、本当に必要な時に切られちゃってるわけですよ、うんうんうん、まさにこういう局面でフェアないわゆる通信回線がみんなに行き渡ることで、それぞれの人が情報、いろんな情報に触れてこの戦争は正しかったのか、ね、うん、正しくないのかっていうのを考えようというふうに多分きっかけとしてなるはずだったんですね、
はいはいはいはい、
それがインターネット事業者が一方的に通信を遮断したことでそれができなくなってるとすると、うん、いわゆるその先ほど、まあ、IT 事業者とかがサイバー攻撃から避けるためだとか守るためだと言ってるけれども、実はつながないことの方が大きな、悪影響があるんじゃないかというふうに言ってる方は、専門家の方も結構いらっしゃいます。
うんうんうん、そうですよね、
はい、
うん、そこら辺が気になりますけれども、まあ、事実そういう動きが起きていると。ただね、須田さん、私もあのイランっていう国にいましたから、このイランっていうのもですね、そういうその西洋のサイトをブロックするっていうことで有名でですね。
そうですね、
私があの風の噂で聞いてるだけで500万サイトをブロックしてるって、私がいた時はもう2013年から17年なんでちょっと前ですけれども言われていて、確かにブロックされてたんですよ。朝日新聞はブロックされたりされなかったりしてたんですが、マスメディアっていうのが基本的にやっぱり BBC とかダメで、
はい、
それからあのイスラム教の国なんでサントリーとかお酒のサイトがブロックされてましたね。
あ、なるほど。
あとポルノですね、はい、これもまあやっぱりイスラム教的にはですね、女性のこう裸とかとんでもないって話にはなってくる。それから賭博、これもダメとかあったんですよね。あったんだけど、まあ、これはイランの市民国民の間ではあのそのブロックを避けるっていう方法はねみんな知っているっていうのがありまして、 VPN だったんですよね、
はい、
VPN って聞いてピンとこない方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、要はイランから接続してないよみたいなふりをインターネット上ですることによってで、他のサイト、あのブロックされているサイトも見ることができるっていうような仕組みを使ってました。ロシアどうなんですかね。
はい、まさに今回ですね、ロシアの国民の方々が外へのインターネットへの自由な通信、自由な情報の入手を支えているのは今神田さんがおっしゃった VPN、
うん、
もう一つはですね、あまり日本では馴染みがないんですけど世界的に有名なチャットアプリであるテレグラム、この2つがですね今実はロシアの方々の自由な通信を支えているという実態があります、う
ん、これまあちょっとまずじゃあ VPN の方を聞きますけれども、
はい、
これはもうやっぱりロシアの人が使ってるって何か証拠とかあるんですか。
はい、 例えばですね、はいはい、実は今ロシアの人たちの通信を筑波大学が守ってるんですよ。
日本の名前が突然、
はい、そうなんです、はい、筑波大学はですね、うん、昔から、こういったインターネットの国家検閲に対して自由な通信を守ろうという研究者が一人いらっしゃいまして、うんうん、その方がずっとこの筑波大学でですね、うん、無料の VPN サービス、世界中の人が使っていいですよと、
これそうなんですよ、
いうものを作ってるんですね。
私もイランにいた時使わせてもらいました、はい、
あら、そうなんですよ、
有名ですからね、
はい、そうなんです、うんうん、VPN ゲートっていうサービスなんですけど、はい、まあ、この方、私、作ったのぼりさんという方にも取材しましたけど、この方自身は全く政治性とか思想性ないんですね。
ないんですね。
ないんです。例えば、中国に対して何か特別な、こう、けしからんみたいなことを思ってるとか全くなくて、インターネットが A 地点から B 地点まで正しく情報が行く、やっぱり利用したインターネットがきちんと使えるっていうことだけを目指してますと、うんうん、でそのために私たちは VPN という手段を講じてますと、それは VPN という技術があって、それが技術的に乗り越えられるんだったら、うん、私たちは、それをただ提供するだけですと、
うん、
極めてシンプルな発想で、2013年から VPN サービスやってるんですけど、ずっと今までやってます。でこの VPN が今、ロシアの人たちを実は助けてて、うん、のぼりさん曰く月間利用者数が、これ延べじゃなくて、ユニーク数ですよ、うんうん、100万人ぐらい使ってる。
多い。
で私もその VPN ってサーバーなんですね、
はい、
皆さんロシアの方はさっき神田さんおっしゃいましたけど、どうつないでるかというと、うんうん、筑波大学、まあ、こののぼりさんが構築したサーバーに接続しに行ってるんですね、
うん、
そうするとロシア政府からはどう見えてるかというと、こののぼりさんが作ったサーバーにつなぎに行ってってるところまでは見える、
うんうんうん、
ところがそのサーバーが代理でその人にアクセスしたいところにアクセスしてくれるんですね、
うん、
なのでそのどこにアクセスしてるかっていうのはロシア政府はそのサーバーへの接続先は見えるけど、その先って当然分かんないわけですよ。
ああ、そうなりますよね。
だから遮断できないんです
はは
っていう仕掛けなんですね、うんうん、まあ、要はこう自分の代わりにアクセスしてくれてるんですよ VPN が。
なるほど。
でそれによって正しい情報が返ってくる。でその通信は全部暗号化されてるんで覗き見ることもできませんということなんです。でこれをまあ使えるぞ、それも無料で使えるぞ、それも結構質がいいぞということで、まあ、のぼりさんの協力者が6000人ぐらいいて、サーバーが全世界に6000台ぐらいあるんですね。
そんなにいるんですね、
はい、6000台ぐらいのサーバーが構築されて、実は世界中に接続先があるんですよ。
すごい。
それも あるんで、うんうん、ロシア政府がもう潰せないんですね。
あ、
つまり1個 VPN つくばの潰しても、はいはい、他のアクセス先がいっぱいあるんで、
うん、
だからもう多分放置状態、
うんうんうん、
だからもうロシア政府ももうしょうがないなと思って、もう手が出せない状態なんだと思います。
これね、ロシアからの、ね、接続の100万人月間でしたっけ。
はい、月間です。
これはやっぱりウクライナ侵攻後に増えたんですか。
いや、もう6倍から8倍ぐらいに増えたって言ってました、
ね、ああ、じゃあやっぱりものすごく増えてるって、ね、
それまではですね、中国とイランからの接続が多かったんですよ。そうです、そうです。だからもうそれが多かったのが、はい、一気に軍事侵攻になって、棒グラフ、まあ、まあ積み上げていくと、うんうん、一気にロシアが増えたと。
なるほどね、
はい、
ちょっとでもどうしても気になっちゃうんですけれども、
はい、
身に危険はないんですか。
ご自身はやっぱり僕が思うにはですね、うん、政府と対峙してるわけじゃないんですよ、
うんうんうん、
あくまでも技術的な困難を技術で解決するっていうですね、うん、極めてエンジニアとしてシンプルな発想、
はい、技術者魂ですね、
はい、なんで、うん、で取り組んでいるだけなんで、
うんうん、
ある意味政府も、まあ、手が出せないって言うとちょっとすごい思惑めいた話になっちゃいますけど、
うん、
まあ、ね、言いがかりみたいなもんですよね。だから、まあ、そうですね、のぼりさんはよく言ってるのは、うん、自分は中国が遮断してるかどうか知りませんと、
はい、
例えば、はい、まあ、筑波大学の VPN も中国からのアクセスって頻繁にこうアクセスできないようにいろんな遮断をしに行くんですね、
うんうんうん、
その都度まあいろいろこう、まあ、改良してつながるようになるんですけど、うん、じゃあそれ誰がやってんだって言って中国側の例えば通信会社に言っても分かりませんって言うんですね。
へー。
つまり誰が見ても明らかですよ、中国政府のそのブロックだってのが。だけど中国側の通信会社がそう言ってるんだから、
はあ、
誰かわからない第三者が妨害してるとすれば、うん、誰かわからない第三者が妨害されないように
なるほどね、
するんだと。
逆にね、はい、そうですよね。
ということを現地を取ってやってるんです。
すごい。
いやだからもうすごい話を聞いていて、この人すごい人だなと。
本当ですね、
はい、もう職場、あのグローブのですね紙面見ていただくと面白いんですけど、うん、もうこの人の机ねもうぐっちゃぐちゃですよ。
あの今私の元にね写真がありますけど、はい、ぐちゃ、本当にすごい、ね、
すごいぐちゃぐちゃなとこだ。いろんなこと考えてやってる人なんですけど、
はい、
あ、こういう人が世界を作ってんだなっていうのがすごいよくわかります。
なんかでもいい笑顔で写真に写ってますよね。
これ一応僕撮ったの僕ですからね。
あ、そうなんですね。やっぱり須藤さんのいう理解者がいて、
はいはい、もう笑顔になったのか。話聞いてて引き込まれますよ。あのエンジニアでこんなに話がうまくて、
はい、
あのこういうことをシンプルに話せる人ってなかなか少ないんですね。
話も面白いんですね。
面白いです。あのエンジニアの人ってロジカルな発想が多いんで、はい、うんうん、一個一個段取り踏んで話するんで本題に行くまですげえ時間かかるんですけど、
はい、
やっぱこの方はやっぱその辺の人によって話を多分合わせたりうまく説明する能力にすごい長けてる人だと思うんですね。なんか俺が偉そうに言うのなんなんですけど、すごいね、話もうまいです。
なんか机の上にシャレ神戸としか思えないものが映ってるんです
よ。そうなんですよ、まあ、これあのダミーだって本人は言ってましたけど、はい、なんでこんなもんが置いてあるんですかっていう感じです。
そのね、インターネットのエンジニアとはとても思えないようなものがいっぱい転がってる、
は
い
は
い、
そうなんです。皆さんあのそれはあのぜひグローブを見ていただければ分かりますから ね、
写真で見ていただこうと思いますけれども、なるほどと。
話はまだ続きますが、続きは次回お送りします。
はい、というわけで編集員須藤達也さんのお話を伺ってきました。さてね、須藤さん、今回のこのお話も記事として、インターネット上で読めるということですよね。
らしいですね。私あんまり今回そのグローブにこれだけがっつりかかったの初めてなんで。
いや、あのグローブプラスっていうサイトありますもんね。
はい、そうですね、うん、そこであの、まあ、記事の方はお読みいただけることと、うんうん、もう一つはあの紙面に載っていない、まあ、いわゆる、まあ、こう取材はしたけど載せきれなかったものをですね、別なエピソードとしていくつも掲載します。例えば、今回のロシアの、軍事侵攻に絡んで、実はこのもう戦争をですね最初に覚知するのはですね国ではなくて IT 企業だとかですね。
お、
はい、それはマイクロソフトもそう言ってます。
そうなんですね、
はい、最初の先端を分かるのは、その現地じゃないと。アメリカのレッドモンドだと。レッドモンドってどこか、マイクロソフトの本社があるところなんですね。
なるほど、
はい、世界がインターネットにつながってるんで、たとえ爆弾が撃ち込まれた、じゃあ何が起きたかっていうの、実はその瞬間だけインターネットってその基地域つながらなくなるじゃないですか、
うんうんうん、
いろんなことで。
あ、
そういうのを瞬時に覚知し分析できるのは、実はコンピューターを持ってるこういった巨大 IT 企業なんです。
いやー、この辺本当大きいテーマですよね。
そうなんです。だからもう世界がどんどんどんどん DXDXDX って言ってると、うん、何が起きるかって言ったら IT 企業をなくしてはもう世界が成り立たない、うん、つまり簡単に言うと IT 企業に支配されてるんですよ、私たちって。
そういうことになりますね、
はい、そういう実態も、まあ、ちょっとまだ全然原稿書いてないですけど、はい、まあ、書ければいいなと思ってます。
須藤さんね、じゃあポッドキャストの方にもまたご出演いただけますね。
はい、その時はなんかお呼びいただければ、はい、こんな話でよければと思います。
ぜひたくさんリクエスト送ってください。じゃあ須藤さんでした、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます。こういったですね、須藤さんのような方に出演をしてほしい、このテーマを話してほしいなんていうこともですね、ポッドキャストの概要欄からお便りフォームで送っていただけますので、ぜひお寄せください。それからですね、ツイッター上にコミュニティというのを設けておりまして、こちらではですね、登録をしていただくと、ポッドキャストの先々の情報なんかもですね出しておりますし、さまざまなご意見を伺うっていうのもダイレクトにできますので、ぜひこちらもご参加いただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。